この時間は FM 舞鶴 775 10代20代舞鶴未来対談を放送します。この番組は10代20代の若者の政治への参加意識を高め、舞鶴の未来を若者と共に考えます。さあ、というわけで今回のゲストを早速紹介していきたいんですが、今回は主に、高校生リーダースサミットの1人目、あ、ごめんなさい、1人目、
はい、坪倉です。
千代美です。
はい、2人とも西舞鶴高校の3年生ですね。
はい、
はい、に来てもらってます。
お願いします。
と、今回はスペシャル特別ゲストということで、ですね、と遠方から超スペシャル大学生に来てもらってます。自己紹介お願いしてもいいですか。
はい、大阪からお届けしてます、大阪大学4年生の伊藤光です。よろしくお願いします。
いや、お願いします。素晴らしい、大阪大学4年生です、
大阪大学
大先輩、
てっぺんですね。
舞鶴にそんな人がいたんですね。もう素晴らしい
大先輩ですね。
残念ながら西高ではないということで。
あ、そうなんですか。
はい、福知山ですよね。
福知山高校ですね。
福知山高校だったな。
もし西高やったらな。
西高にいないいない
いない、そっかそっか、
いないいない。
はい、だけどそんなこんなで超スーパー大学生に来てもらってるんですが、ちょっとこの番組のオープニングをお借りして、最近伊藤さん、もともと未来対談の MC 等もしてもらった結構レギュラーメンバーでして、一緒に番組もしましたよね。
あ、そうですね。
で、
そうですね、
してもらった回こともあったんで、伊藤さん最近どうなんですかというのをちょっとこの時間お借りして聞きたいと思います。最近どうなんですか。
そうですね、私ここ2回ぐらい未来対談に参加できてなくて、まあ、その間何をしていたかっていうと、卒論をひたすら書いてます。
卒
論、
大学4年で来年卒業なので、
はいはいはいはい、
今卒業論文を書く仕上げのシーズンでして。
なるほど。今どれぐらい、はい、何割ぐらい終わってるんですかね。
今でも8割9割方。
あ、じゃあもうあと以上になります書いたら終わりって感じですね。
以上で2割は使わないです。
そうね、そかそか、ちょっといろいろ修正したりとか。
あ、なるほど。
今もちょっと研究室の方からお届けしております。
あ、そうか、研究室、あ、その掃除機も研究室の掃除機。
あ、研究室
の掃除機。そんなにそんな感じないけど、
ごちゃごちゃしてるんですね。はい、まあ、そんなこんなで、あ、もう就職とかは決まってるんですか。
就職も、はい、決まってます。
あ、さぞかし優秀なところに行かれるということで、まあ、こうご期待ということで、まあ、これはまだ非公開ということなんで、
はい、
また今後の未来対談で、未来対談かまあ何か分かんないですけど、まあ、まあ、FM マイズの番組でお聞きいただけるということで、ね、うん、ぜひ皆さん伊藤さんのこれからの、ね、未来を応援してあげてください。はい、
お願いします。
じゃあ、というわけで今回なんですけど、もう政権がねゴロッと
変わって
どうしてください、うん、そのことについてもいろいろ話していきたいと思います。というわけでよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
さあ、というわけでこの情報番組チックな、よくわかんない、よくわかんなくないけど BGM を聞いて始まるんですが、今回は高市政権になってからのお話ということで、前回は多分自民党の中で選挙をしてて、選挙する前だったんだよね、
はい、
小泉さんになるんかな、どっちやったんかな、やったかな、まあ、あんま記憶がないんですけど、うん、まあ、その高市さんに変わってから今いろいろ変わっちゃいました、変わってきてますっていうことについてお話したいと思います、はい、どうですか、坪倉君。
いや、まず支持率がすごいらしいですね。
すごい、もうサナーだからね、うん、今ね、もう時代が
70% 超えてるんだっけ。
ここ、あ、やばいじゃん、やばいじゃん、そんな超えてる
の。石破政権があのに悲惨なことになってたのに。
そうね、おにぎり政権で新しい内閣で頑張ってもらいました石破さんですが、まあ、ちょっと今はもう後ろに下がられて、
で変わってもう議事政権交代みたいな感じで ね、
うん、どうですか、しおみくん。そう
ですね、高市さんも昔バンドやられてた。
そうそうそう、そうらしいですね。
バリバリ陽キャみたいな。
僕と同じドラマーということで。
ああ、そうか、
ちょっと、もうこれは支持するしかないと。
あ、これからは自民党にちゃんと票入れると。
もちろん。
あ、けど交代しちゃったらもう。
それはまあまた。
その都度ですね。
どうですか、伊藤さん的に、なんか変わって、なんか多分結構話題になったと思うんですよね、大学とかでも。
そうですね、やっぱり一番大きいのは女性初の総理っていうところが。
あ、そうですね、女性初、
一番大きいところかなっていうところで、それに伴ってやっぱり女性がこう政治に関心を持ち始めたりとか、うんうん、あとはなんかこう推し活現象みたいな、
さなか
つっていう言葉を聞いたりとか、うんうん、なんかこう政治に対してちょっとモチベーションがみんな上がってる感じがしていいなと思って見てます ね。
で、今回そのサナカツもそうですけど、小野田美希さんも いろいろなんか頑張ってるというか、
小
野田きみさん、ごめんなさい、小野田きみさんも今ね、あの抜群スタイルで元モデルでシンガー経験もありということで、はい、めちゃくちゃかっこいいですけど、じゃあそんなこんなで高市さんになりましたと。それで高市さんなんですが、まあ、今回実際に変わられて後ろの人とかもね、まあ、一掃されましたと。で今日、はいはい、坪倉くんがこうポッと来た時に言ってくれたこの小泉覚醒っていう、
はいはいはい、
ちょっと言ってみようかなと思いまして伊藤さんご存知ですか、小泉覚醒という。
その言葉はちょっと初めて今聞きました。
それは僕らさで言ってるだけなんですけど先週金曜日のこの台湾等での自衛隊の行動についてですね、小泉さん、あ、高市さんが
国会の討論で、ね、
そうで最近立憲も、まあ、なかなかうるさいもんで、まあ、高市さんにどんどんどんどんいろいろ意見出してる時にフォローしてくれたんですよね。
そう
そう、
この前までポンコツって言われてたのに小泉公文だなんだって馬鹿にされてたんですけど、今回になって覚醒っていうことで、
覚醒して
ツイッターとかで話題ですけど、うんうん、素晴らしいですね。
オーラが、ね、
びっくりしたっすね。
一変して、うん、もう
顔だけやったら顔の世界トップじゃないですか
そうですね、
こんな感じだったかなって。
あ、どうですか、小泉さんっていう話題を出しましたけど、もともと選挙の時にもいろいろちょっとごたごたあったって感じですけど、どんな印象を持たれてますか、伊藤さん。
そうですね、私はどうだろう、私の意見じゃないんですけど、ちょっとこうなんですかね、他のところで聞いた話とかだと、やっぱりこれからこう総理になるにあたって外交の経験であったりとか、 あとはその防衛大臣みたいな防衛の要職の経験みたいなのがないっていうところがちょっとこうネックというか、
そうですね、
これからその今世界の大統領だったりトップってこうすごい何ですかね、いろいろ癖の強い方々ばっかりだから、そういう方々とこう対等に渡り合うために外交経験が、外交経験、防衛大臣とかそういうのをやった方がいいんじゃないかっていうのを話を聞いたことがあったので、すごくそのこれからもし総理になるっていうところを見据えてるんだったら、すごくいい経験に、
そうですね、この今の下積みにするってことですよね。
そうですね、
そうで、まあ、小泉さんにもお勉強してもらうと、
なんか将来的にはなんか総理になりそうな雰囲気するっすもんね、なんか最近は。
まあまあちょっと今、うん、この一面だけを切り取って、この間 あの国会の立憲への返答の一面だけを切り取ったらまだあるけど、多分その元は元なんでちょっとまだ怪しいですけどね。
まあでもちょっと変わったなみたいな。
やっぱり国民がこの人は総理にふさわしいって思うことが多分すごい大事だと思うので、うんうん、まあ、そういう意味では、ね、すごくいい方向に言ってるんじゃないかなって思います、
うん、そうですね。じゃあぜひ小泉さんもこれから、あ、これからで勉強してもらって、まあ、これから僕たちのために、まあ、僕たちも支持できるような人柄になっていけばいいですね、うん、でそこでなんですが、さっき伊藤さんから出ました外交ということで、高市さんこの間素晴らしい立ち回りをトランプさんとしてきましたね、うん、どうですか、トランプさんとの立ち回りどうでした。じゃあ塩見くんから、
うん、もうなんか今高市さんに代わってからやっぱり他国との接し方というか、
うんうんうん、
結構積極的な感じで、
うんうんうん、あ、すぐやったっす
よ、
ね、はい、高市さんいろんなところに外交しに行って、
ね、そうそう
大丈夫なんかみたいなハードワークで馬車馬のように働くとか言っちゃった死んでまうんじゃないかみたいな。
けど結構寝る時間とかないらしいですね。
この前もな、あの午前3時に勉強会を開くっていう、あのテスト週間の高校生みたいなしてましたけど、それもなんかね、立憲とかが質問文送るん遅いとかでこの前怒られてましたけど、
けどあれはなんか立憲もわざとな気しますけどね、うん、そうで、まあ、元に戻るんですけど、まあ、外交ということで、はい、まあ、トランプさんが日本にあの高市さんおめでとうって来日されてから、あの、まあ、高市さんも安倍さんがもともと使ったゴルフのやつをお渡しするとかっていうことをしたり、まあ、高市さん的にというか、もう日本としてもともと石破さんになってから、まあ、関税もバカ上げされたしなんかこっちはアメリカにボコボコにされたわけじゃないですかで、まあ、それを、まあ、その後にトランプさん中国に行ったみたいなんですけど、その時はもう習近平さんもヒヤヒヤで、高市さんみたいな立ち回りごめんなさいできません、ごめんなさいってやってる感じなんで、もう高市さんはもう素晴らしい
貢献、スーパープレイヤー
ってことを積極性はね素晴らしい
してくれたってことで、その件についてどうですか、伊藤さん、高市さんの今回の立ち回り。
そうですね、やっぱり高市さんはあの安倍元首相の考え方だったりこの政治の、うんうん、 イデオロギーっていうのをそのままこう受け継いでいるっていうところで、やっぱりトランプさんっていう、こう安倍元首相とすごく仲がいい関係にあったので、うん、まあそういう意味もあってこう高市さんを受け入れやすかったじゃないですけど、すごく、うん、いい関係がこれから築いていけそうなこう雰囲気がすごいしてたので、まあ、今先ほども言ってたみたいに、あのアメリカ対米外交ってすごい難しい状況ですよね、その関税とか、そうですね、うん、そういう意味でもうちょっとこう交渉を強気に進められるような風に変わっていけば嬉しいなという。
そうですね、これからの、まあ、総理が変わった後からもどんどん動いていけるような高市さんの、まあ、この後押しというかもあって、これから動いていけばいいなと思っております。あ、なんか言い残したことあります？すみません、止めちゃって。
あ、大丈夫です。
あ、大丈夫ですか。じゃあというわけで今回一つ話題を持ってきました、はい、今回なんですけど、今の日本状況、日本の政治において一個結構問題があることが一つありまして、はい、それがデジタルの件なんですけど、今マイナンバーとかいろんなカード作られてますよね、うん、で自分も多分 iPhone ですか、伊藤さんは。
iPhone です。
でお二人とも iPhone、はい、僕は Google なんですけど、まあ、このいろんな海外会社とかに任せるのも、日本の政治系の情報も含めて今全部海外クラウドに、クラウド情報全部海外に握られちゃってるんですよ、うん、でこの情報系が全部海外に握られてる状況で、これから日本はこのデジタル植民地っていうものになりつつあるっていうことについて、ちょっと今から数分間だけ議論をしてみたいと思います。
なるほど。
でまずこの状況についてどう思いますか、伊藤さん。
そうですね、確かに日本デジタル弱いな。特にあの中央省庁デジタル庁とか作ってますけど、その動きとか見ていてもなんか、そうですね、ちょっといまいち何やってるか分かんないなと思うところだったり、ね、うん、やっぱり私が使ってるデバイスクラウド外国外資だなっていうのを感じるので、確かに確かに
ちょっと怖いですよね。
そうですね、
そう、例えば今サイバー攻撃とかすごい多い時代ですし、まあ、この間もあのアマゾンのサーバーが攻撃されてましたけど、もしそれで情報が抜かれた時、アメリカが攻撃されるだけじゃなくて、そこのデジタル植民、いわゆるアメリカのクラウドに保管している国の情報っていうのが一気に漏れるわけじゃないですか、うん、でだから本当に自分たちのだけの話じゃないっていうのもあるんですよね。じゃあそれについてどう思いますか、坪倉君。
いや結構もうそこは安全保障面でかなり厳しいかなというふうに思うんですよね、うん、やはりあの中国の確かあのアメリカの政府機関で、あのスマホの政府機関で使ってるスマホとか携帯端末には TikTok 入れないとか、そういうのもあるらしいんで、やっぱりあのこれから高度化していく中でそういう状況ってのも絶対にあると思うんで、うん、すごいちょっと安全保障的には怖いっすよね。
ちょっとすごい怖いっすよね、うん、
怖いっすね。
そう、どうですか水瀬くん、例えば今 TikTok とか入れてるじゃないですか。
そうですね、
あれに多分個人氏名売ってますよね。
個人紙もありますね。
住所も入れてますよね。
Apple ID と多分連携してるんで、
はい、全部入れちゃってるよね。
情報抜かれてるじゃないですか。
それをそういう面でやっぱり目に見えないじゃないですか、その抜かれてるとか、うん、ネットなんていうんですか、うん、ネット内での問題なんで、その目に見えないところでこうやっていろんな情報が抜かれて必然的に、まあ、力がなくなっていくっていうのは、うんうんうんうん、やっぱりこの先日本が成長していく中で、まあ、大きな課題にはなっていくと思いますね、
うん、そうですよね。今、まあ、各国がちょっといがみ合うような状況も続いてますし、まあ、これから戦争になることは多分ないでしょうけど、一応日本にもアメリカ軍の基地があったり自衛隊の戦力もあるということで、まあ、これからどうなっていくのかっていうのをぜひ皆さん今この話を聞いてちょっとどうなんだろうっていうのを自分のスマホを眺めながら TikTok 見ながらでもいいんで考えてみてください、はい、はい。というわけで次の話題いきます。次の話題なんですけど、はい、実は舞鶴市政治についてちょっとプロジェクトをやり出してるというのを皆さんご存知でしょうか。伊藤さん知ってましたか。
知らなかったです。
さあこれが舞鶴の広報力の弱さです。素晴らしい。
さあ頑張ってるから
頑張ってます。というわけで今回の企画なんですけど、みんなで作る舞鶴2040なってます、この読み方2040ということで、あの時岡さんがチラシを持ってきてくれております。ちょっと伊藤さんにはチラシがないので僕の方から、口頭で読ませてさせていただきますね、はい、でみんなで作る舞鶴2040ということなんですけど、まあ、このプログラムは舞鶴高専 の学生と連携して、あの、まあ、サイトとか作ったりとか、高校生、偽高校とかとも協力 力して、まあ、西高とかは入ってないんですね。ちょっと周りと協力するのが良くないということで、うん、良くない、まあ、そういうあの生徒指導部の良くない方針があるんで、あの、あ、まあ、西高は協力できないんですけど、まあ、僕たちも前ラジオに出てるということでちょっとお話をさせていただきたいと思います。だけどこの企画なんですけど、若者の政治の参加意識を高めるというもとをやっておりまして、うん、で2040年に舞鶴こうなってほしいなっていうことを、もっと地域の目線に、はい、今国規模で話してましたけど、地域の目線に
2040年、
僕ら何歳だろう、今25年だからプラス
15年、
15年して、だいたい30超えてる、
15年、今
30年後は何歳だろう、
33歳というわけで、伊藤さんはもっといってますね、今20
もっといってますね、
22でしたっけ、
今22ですね。
なんで37歳の年に舞鶴にこうなってほしいっていうのがもしあればということで、今警察官志望の坪倉くん、ずっと舞鶴に残る可能性もあるということで、はい、どうですか。
そうですよね、最近赤レンガパークとかでイベントやったり、結構地域おこしみたいな観点で頑張ってると思うんですけども、やっぱり自分のやっぱ故郷なんで、もっと盛んになってほしいですよね、うんうん、人口がもう減ってるみたいな話もあるんで、うん、それをちょっと持ち返して舞鶴、うん、が再興するようなあのイベントいっぱいみたいなっていうのがあったら嬉しいかなっていうふうに思います。
なるほど、イベントがもっと増えるようになって人もいっぱい入ってきたらいいなということで、
はい、
はい、じゃあどうですか伊藤さん、これから舞鶴帰ってきますか。まず
まず帰って、今の状況で帰ってこれないと思うんですよ。
来れない、
なんでかっていうと、ちょっと仕事がないっていう、働き口がないなと思うので、やっぱりそういう安定してこう収入を得られる職場がちょっと私が探してないだけかもしれないんですけど、もうちょっとこうあったり、それちょっと広報力があれば嬉しいなって思うのと、もう一つ思うのが、私最近いろいろ全国のいろんなとこを旅したりしてるんですけど、ここで思うのが、すごい元気な町、元気な自治体って商店街が生きてるなと思って。
お、疲れた、弱点疲れました、
はい、そうなんですよ、舞鶴の商店街をちょっと見ていただいたら、こう生きてるかと言われたらちょっと、
死にかけ、
死にかけもしくは死亡済みみたいな
そうなんですよね、もうちょっとこう舞鶴にしかないようなお店があったり、こうそうどこにでもあるようなお店、大きいお店もいいと思うんですけど、商店街がもうちょっと活性化してほしいなって思います。そう
ですね、飲食店はギリ生き残ってるんですけどね、商店街の。
まあ、
ちょっと、なんか、服屋さんとかあったら。
シャッター街、まあ、完全にね。
そうですね。
歩いてて楽しいなって思うような商店街になってほしいなという。うんう
ん、さあ、そういうわけで歩いてて楽しいってことはもうあれだね、もう今ある店を大体潰すというか、もうただの空き家は潰してさっさとなんか入れてもらうしかないですね。美味しいなんかスターバックスかなんか分かんないけど入れて若者を呼び込むということで、はい、じゃあ塩見くんどうですか。
僕もそうですね、先ほど2人もお話してたようにやっぱそうですね、造船業のやっぱ一件があってから仕事就職先がなくなってきて、それが人口減少につながってっているので、やはり
そうなんだ、その船作る仕事なくなってから減ってるんだね、
うん、てかまあ都会と比べてやっぱり選択肢は狭いと思うし、限られてくると思うから、まあ、ちょっとしょうがないっていう面もあるとは思うんだけれども、それ以外にもやっぱり商店街とか変えなあかんところもあると思うから、もうちょっと発展してほしいなっていうことはあるよね。
あ、なるほど、
造船業関係の人だけじゃなくて、その職場についてる家族の方とかも移動しないといけなくなったり、そうなってしまう、働く場所っていうのがなくなってしまうと、まあ、どうしても離れざるを得ない状況になってしまうので、やっぱり将来、まあ、みんな働くっていうのが多分ほとんどの人目標だと思うんですけど、まあ、そうなった時に自分が安定して働ける場所があるっていうのは大きいことかなと思いますね。
なるほど、じゃあ、仮に質問なんですけど、今お母さんは舞鶴なわけじゃないですか、この人はほとんど、
そうです
ね、お母さんお父さんは舞鶴に住んでる、伊藤さんもそうですよね、
はい、
でじゃあ老後どうするんですか参議院は。じゃあまず、塩見くんから、老後は帰ってきますよね。
僕が
そうだ、今仕事は確かにない、
そうですね、
けど老後になって老人ストックはできるわけじゃないですか別に、
はい、
前ずるでも若者を増やしたら、そしたら別にクルド人だったら連れてきたら介護で盛り上げたらいいんでではそういう面で塩見君戻ってくる気はありますか。
老後、まあ、僕が将来どんな生活をしたいかが今は 決まってないんで、うん、あんまり詳しくは言えないですけど、やっぱり、まあ、安心して住める街、うん、静かな街がいいですよね、うん、老後は。
そこは舞鶴ですかっていう質問なんですけど、
まあ、静かっていう面では当てはまってるんじゃないですかね。
戻ってきたいですか。
今老後には適してると思います。別に。
で戻ってきたいですか。
詰めるね。
戻ってきたいか。今のところは戻ってきたくないです。
それなんでですか。
魅力がない。
ないだ ということで、とりあえず魅力がないと。じゃあ坪倉くんどうですか、うん、これから多分京都にもいると思うんですけど、うん、
僕多分普通に帰ってくると思いますね。30代40代ぐらいでちょっと落ち着いてきたら戻ってこようかなというふうに思ってます。
なので舞鶴で逮捕しまくると、
う
ん、
そうそう、
はい。じゃあ、はい、伊藤さんはどうでしょうか。老後というか、仕事終わってからですね。
まあ、生まれ育った地域っていう意味では帰りたいなって思いもあるんですけど、ちょっとこう戻れない、戻、うん、ちょっとうんって思う部分として、
戻らない、
戻りたくない
ところで、やっぱり老後ってこう免許返納するじゃないですか。
そうですね、はい。
だからこう車じゃない交通機関が発達してないとすごい行動範囲が狭くなると思うんですよね。
そうですね。
そういう意味で、やっぱり都会の方がいろんなとこ行きやすいなっていうのと、そうですね、やっぱ田舎でもこう今コンパクトカーとかいろいろ新しい交通機関とかそういう実証が始まってるので、なんかそういうのもやっていただけたらもうちょっとこう戻ってきやすくなるのかなというのと、もう一つは医療問題。
あ、なるほど。
やっぱ舞鶴市って結構病院が分かれてて総合病院がないっていう問題があるので、やっぱり健康問題のことを考えればちょっと今のところうんっていう。
まあ、そうですね、うん、みんながみんなベッドで楽にしてるわけじゃないんで、やっぱがんとかになっちゃう人も今多いわけで、まあ、やっぱ医療問題も大事ですよね。
うん、
はい。というわけで舞鶴市の市の職員さん、もしくはこの企画を主催している皆さん、これが若者の意見ですということで、まあ、僕は何も話してなかったんで軽く言いますと、僕は舞鶴出身じゃないと舞鶴に帰ってくることはないんですけど、まあ、僕は、みんなの言う通り舞鶴に魅力がね、魅力というか僕も魅力あると思います。例えばプレイバックフェスだって最近できたものだけど、これのためだけに来る理由でもあるし、本当府内からいっぱい来る人もいるし、まあ、赤レンガパークだって今現状結構集客もあるし、ほとんど外の人で回ってるわけだから、魅力がないことはないと思うんですよね。ただ少ないと、うん、で若者が帰る理由は全くないと。そんな、まあ、東郷平八郎大好きみたいな人がいっぱいいるわけでもないんで、まあ、そんなこんなで僕たちはこんな感じですよっていうのが僕たちの意見です。で舞鶴2040、まあ、市長さん頑張ってくださいということで、まあ、今後に期待というか、まあ、期待ですね。はい、ってのが僕たちの意見です。ということで今回の番組のエンディングに差し掛かってまいりました。さあ、というわけで本来この番組は19分の収録なんですけど、話が盛り上がってきたので、時岡さんにお願いをして23分になっているので、放送は19分なんですけど、オンラインのポッドキャストです。すみません、前回間違えました。ポッドキャストの方は、25分ぐらいの収録になっていると思います。ぜひフルでお聞き、聞きたい方はフルでネットの FM マイズルの公式イメージに上がってるんで、ぜひお聞きください。さあ、というわけでこの番組なんですけれども、まあ、多分今日の話的にね、もっと多分その医療関係とか、例えば僕たちもその仕事がなくなって戻るじゃなくて、例えばお父さんお母さんの介護で戻らなくちゃいけないっていう状況とかっていうのもまた話し出すと本当に切れない話になっちゃうんで、この辺で聞いとくんですけど、この未来対談の目的として、僕たちはそれを話して皆さんにぜひこの今後舞鶴の政治だけじゃなくても国レベルでもうグローバルな視点で皆さんにこの政治について考えてもらう機会を増やすという番組ですので、ぜひ皆さんそのことについてね、帰ってまあ夢の中で考えてみたりしてみてください。さあ、というわけでこの番組、実は10代20代の方を募集しております。実はここのところ毎回僕と坪倉くんと誰かとか僕だけとかっていう時間が続いておりまして、もしこの番組に参加してみたい、政治に興味があるという方は舞鶴未来対談で検索してもらうか、 FM 舞鶴にお問い合わせください。多分インスタグラムとかでできると思います。そしてこの番組はポッドキャストや YouTube でも配信しています。あなたの一票が舞鶴の未来を決めます。責任を持って投票に行きましょう。はい、というわけでこの番組の MC はジンと
坪倉と
塩見と
伊藤でした。
というわけでまた来月お会いしましょう。さようなら、
さようなら。